ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。先週に引き続いて今週も大牟田ロータリークラブ会員中松弘和さんをお迎えしています。中松さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中松さん、改めて簡単に自己紹介をお願いします。
はい、大牟田在住の中松弘和と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。中松さんは中松工業株式会社の代表でいらっしゃいますが、お仕事をする上で心がけていることや大事にしていることは何でしょうか？
心がけていることはやっぱり時間の使い方ですね。
時間の使い方、はい。
まあ、全部が全部仕事っていうわけにも、このロータリークラブとかいろんな団体に所属させていただいてるんで、全部の時間を仕事っていうことはなかなか難しいんで、うん、まあ、メリハリといいますか、この時間はこうこれがあるからこの時間までにこの仕事を終わらせておこうとか、はい、うん、そういった時間配分をうまくしていくっていうのをまあ心がけてるし、まあ、大事にしていることは、まあ、従業員もそうですけど、お客さんとかとの、まあ、コミュニケーションですね、を一番大事に話すっていうのをですね、大事にして、仕事をしてます。
そうですか。先週も少しお話を伺いました。おじい様の代から、中松さんで3代目というふうに伺っています。はい、やっぱりお仕事を通してのコミュニケーションというのも大事ですよね。
そうですね、やっぱり言葉分かってるだろうって、うん、まあ、昔は分かってるだろうっていうのもあったんですけど、気持ちの中ですね、はい、言わなくてもっていうところあったんですけど、まあ、ロータリー入っていろんな先輩方と話させてもらってる中で、やはり言葉で伝えないとダメとか、まあ、そのライラセミナーとかもですね、
はい、
まあ、実際セミナー受講生に対してするんですけど、まあ、聞いてる私たち主催者も、あ、そうなんだなという気づくところが結構ありまして、はい、やはり言葉できちんと分かったっていうその返事まで聞かないとやっぱり伝わらないっていうのがありますんで、そこら辺をやっぱり大事にして、やっぱ伝え合うっていうのを大事にしていきたいなというふうに思ってます。
ついついね、距離が近いほど分かるでしょうってね、言いたくなっちゃうんですけれども分かんない時もありますからね。うん、今ちょうどライラのお話も出たので、先週伺ったんですけれども、改めてライラは覚えてるかな、私、ロータリーユースリーダーシップアウォーズ。
はい、正解です。
正解ですか、やった、はい、よかった、ね、こちらの青少年育成委員会にもね、はい、携わっていらっしゃるということです。いやー、でも若い世代とのコミュニケーションっていうのもね、まあ、会社も含めてロータリークラブも含めていろんなところでこう刺激になるところあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、セミナーに来る若い人たち、
はい、
まあ、20代がほぼほぼなんですけど、やはり考え方も今の世代の考え方もあるし、
そうですよね、
逆に先輩方の考え方もあるし、うん、まあ、自分たちの世代の考え方もあるし、そこやっぱ押し付けるんじゃなくて、はい、やっぱり相手のことを一回聞いて噛み砕いて、うん、その中間点じゃないんですけどね、はい、納得すればそれでいいんですけどね、納得しなければこういう考え方もあるんじゃないっていう、
うん、
まあ、模索試合ですね、はい、でもそれはやっぱ話し合わないと、
うん、
なかなか通じ合えないという感じはしますね、
うん、いや、素晴らしいと思います。どうしてもね、こう年長者だとこうなんだよって自分のこと言いたくなるんですけれども、はい、相手の、ね、意見も聞くことって大事ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、大牟田クラブの先輩たちは結構、まあ、僕も若手の方なんですけど、クラブから言うとですね、
はい、
まあ、結構話聞いてくれて、あ、そんなお前の好きなようにしてんかみたいな
優しい
ところも結構あるんで、うんうん、結構楽しくさせてもらってるんですけど、うん、まあ、仕事になるとやっぱりですね、まあ、年上の人もいるんですけど、やっぱ立場としては一番上になるんで、
はい、
やっぱダメなところはダメ、いいところはいいですね、
うんうんうん、
でそこのすり合わせをやっぱりしていかないと、はい、その不機嫌じゃないんですけど、その 納得しないまま仕事をしてもらってもですね、
う
ん、はい、なかなか怪我したりですね、うまくいかないっていうところもあるんで、 まあ、納得した状態で仕事が進んでいくようにっていうのを心がけてます、
は
い。
そうですよね。特にその建設業をされているっていう意味で安全面にも関わってくると思うので、はい、そういったところでの信頼関係っていうのもあるのかなと思いますけど、はい、もう本当おっしゃる通り、なんかお互いねコミュニケーションを取ることで理解が深まって納得できるのが一番ですよね、
はい、そうですね。その時、うん、その時解決しないと、ね、なかなか後で言っても、
うん
うん、言ってたよねじゃあ
そうですよ ね,
ですね、
うん、いやそのスタンス素晴らしいと思います。うん、さあ中松さんは大牟田ロータリークラブ会員でロータリアン7年というふうに先週伺いました、
はい、
これまでの活動の中で特に印象に残っていること、やりがいを感じたエピソードを教えていただけますか。
印象に残っていることは、はい、昨年あの全国ライラー研究会の広島会議があったんですけど、そこで、まあ、全地区じゃないんですけど、まあ、30地区ぐらいですかね、30箇所ぐらいのでライラーセミナーされてる方々が広島で一堂に集まりまして、
は
い、私初めて参加させていただいたんですけど、
はい、
その中でグループディスカッションとか自分の地区ではこういうセミナーをしてますっていう、
うん、
まあ、セミナーのライラの目的っていうのはその次世代の指導者を育成するっていうところなんですけど、やり方は各地区日数も違うし、うちは1泊2日なんですけど、3泊4日でしてるところもあるし、
あ違うんですね、
1日日帰りでしてるところもあるし、はい、
うんうん、
でこういう目的でやってるというのをこう話し合うので、この2700地区が選ばれまして、
はい、
まあ、私が委員長だったんで、
はい、
代表してその皆の前で話したっていうのがやはり一番印象的ですね。あまり大勢の人の前で喋るっていうことがないんで。
そうですよね。その時はどんなお話をされたんですか。ちなみに
2700地区で、やってるセミナーの内容と、
はい、
まあ、次世代リーダー育成っていう目的はちょっと大雑把すぎるんで、はい、うちの地区ではやっぱりコミュニケーションの向上、コミュニケーションのうまい取り方と、その仕事へ の, その気持ちの持っていき方、
はい、
仕事に取り組む気持ちの持っていき方、そういったのを向上させるのを目的に、そこをしていくと、まあ立派なリーダーになっていってくれるのかなって思ってるんで、
はいはい、
そこを目的としてうちの地区はセミナーをやってますっていうのを発表してきました、う
ん、ここでもやはりコミュニケーションが
コミュニケーション、
ね、キーワードになっていたわけですね、はい、なるほど。ロータリークラブでは毎月例会が開かれていて、タクワというスピーチの時間があると伺っています、はい、中松さんはタクワを経験されたことありますか。
はい、あります、
はい、どんなお話をされたんでしょうか。その時は
その時はですね、個人的なタクワで言うと、うん、自己紹介を今3回ぐらいやらせていただいたのと、
はい、
1回はその時ちょうど鬼滅の刃が流行ってたんで、
はい、
そのみんなのためにそのおじいちゃんおばあちゃんが孫に話せるようにって思って、
はい、
30分鬼滅の刃についてタクワしたんですけど、
はい、
めっちゃ滑りましたね。
はてってなりましたか。
はい、私もそのいろいろ漫画本とか映画とかこう見ていったんですけど、はい、うん、結局ウィキペディアの写しだったんでで映像も何もなく、
はい、
それを黙々と30分喋るというのをやったら、はい、もうシーンってしましたねめっちゃ滑ったなと思ったんですけど、
たくあんもね、あの反応様々なんですね。
そうです。
でもその話題がね、皆さんそれぞれ着眼点が違って、はい、聞いてみるとすごい面白いなって毎回思います。うん、
その資料をですね、はい、その会社に持って帰ったら若い人から、あら鬼滅ですねっていう、その、うん、なんか話題の一つになったよって後から後日聞いた時はよかったと思ってですね。
ちゃんと響いてるじゃないですか素晴らしい、ね、またそれこそ話のね、ネタの一つになったということですね、はい、全然滑ってない、
はい、めっちゃ滑りました
さあロータリークラブに入って中松さんご自身どんな変化を感じますか。
やっぱりいろんな人と話をさせていただいて、まあ、いろんな人の考え方を聞くことによって自分の考え方も変わってきたのかなと、
うん、
いうふうな変化は感じますね、
うんうんうん、やっぱり自分の思いを語るっていうことも含めて、
はい、
こう自分の中で何が大事なのかとか、あこういうところ自分にとっては重要だったんだなっていう気づきもありますよね。
そうですね、 まあ、仕事してるとやっぱり仕事関係の人とのつながりっていうのが結構多いと思うんですけど、それだとやっぱり考え方も結構偏ってるのかなって、こうやったらこうだろうっていうなんか一本道がその業界であるようなことに結構なっていくんですけど、やはり他の業種の方、いろんな業種の方がいるんで、まあ、年齢層もいろいろなんで、こういう考え方もあるよみたいな、俺はこう思うよみたいなのと、ああそういう考え方もあるんだっていうのをやはり感じるところは結構あります、
うんうん、ねえ、はい、一つの物事でも視点がそれだけいろいろあったら見え方変わってきますもんね。
そうですね、それをやっぱり、うん、教えてくれるんですね、はい、いろんな方々が
なるほど。そんなロータリークラブの魅力を一言で表すと何になりますか？
やっぱ魅力はご縁ですかね。
ご縁ですね。
ご縁が
たくさんありますもんね。
たくさんあるんで、ありがたいです、
うん、でもご縁があってもそこから何につながっていくかっていうのは皆さんとの関係性もね含めてだと思うので、そうやってどんどんこうご縁をいただいた中での広がりがあるっていうのは、やはりあの本当に人生豊かにしていくものなんじゃないかなってお話聞いてて思いました、
はい、
さあ中松さん、リスナーの皆さんにお伝えしたいことはありますか？
先週も言ったんですけど、はい、ライラ青少年育成委員会年に1回5月の末に1泊2日でライラセミナーっていうのを行ってます、
はい、
まあ、若手社会人のスキルアップを目的に行ってますんで、もしご興味がある方は近くのロータリークラブに問い合わせていただくと、大体募集がですね4月頭ぐらいからの募集にはなってきて、そこら辺に各クラブに募集の要項を送らせていただいてますんで、はい、まあ、その頃なんかお問い合わせいただければ、うん、まあ、地区の事務局も2700地区の事務局もありますので、
はい、
まあ、そこら辺に聞いていただければ、ぜひいろんな方に参加していただいて、はい、いろんな方と交わっていただきたいなというふうに思ってます、うん、
はい、この放送をきっかけにですね、ああライラあるんだって知った方もいらっしゃると思いますので、興味のある方はお近くのロータリークラブにお問い合わせください。最後に中松さんの今後の夢目標を教えてください。
目標は誰かのためにこの人生を使いたいなっていうのはありますね、やっぱ自分だけのため、まあ、家族だったり、まあ、近くにいる人だったり、まあ、ロータリーに入っていると、まあ、世界中の方とのつながりはどっかしらであるので、まあ、誰かのために何かをしたいっていうのは目標ですね。で、夢は笑って死にたいですね。その人生を終えて、
はい、
よかったなって笑って死ぬのが夢です、
うん、あ、そうですか、はい、いい言葉ですねいやもうその通りだと思います。私も何かねこういい行いをするっていう時に、一緒にこうできるチームがあるっていう心強さと、その笑顔っていうことにもつながると思うんですけど、やっぱりその笑顔を広めていくっていうことがね、
はい、
こう増えれば増えるほどその中松さんの目標に、
そうですね、
最終的な目標になんかつながるんじゃないかななんて思いました、
はい。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、2週にわたって大牟田ロータリークラブ会員中松博一さんにお話を伺いました。中松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。